お母さんのカバン。立岩よし子。1。空っぽのカバン。お母さんが亡くなりました。ゆき子に残されたのは小さな仕立て屋と古いカバンだけでした。大家さんが言いました。今度はあんたが店をやっていくんだろう。いいえ、私旅に出ようと思うんです。
なんだって？女の子が一人でかい。一体どこに行くつもりなんだい。
お母さんのふるさとを探そうと思うんです。遠くの山のふもとにあると聞いたことがあるんです。ゆき子は店にあった布や糸、裁縫道具などを売ってわずかなお金に買えました。店の戸口には、閉店いたしました。皆様、長い間、ありがとうございましたと、張り紙をしました。大家さんは、ゆき子がカバン一つを持って挨拶に来たのを見て、顔をしかめました。
そんな空っぽのカバン一つで旅に出ようだなんてね。
空っぽだと軽くていいですわ。
ゆき子は大家さんを見つめました。口は悪いけれど、お父さんが亡くなってからお母さんとゆき子を何くれとなく気にかけてくれた優しい人です。
長い間お世話になりました。どうぞ。お元気で。
どうしても行くというなら仕方がないね。まあ、達者でおやり。
ゆき子は町を出る前にお父さんとお母さんが眠る墓地に行きました。海が見える墓地にはお母さんの真新しいお墓とお父さんの古いお墓とが並んで立っていました。それはまるで二人が並んで海を眺めているようでした。
二人一緒なら寂しくないね。私はお母さんがいつか帰りたがっていたふるさとを探しに行きます。お父さん、お母さん、心配しないでね。行ってきます。
こうしてゆき子は空っぽのカバンを持って生まれ育った海辺の町を後にしました。ゆき子は何日も歩き続けて大きな町にやってきました。この町には仕立て屋が3軒ありました。ゆき子はその一つを訪ねました。その仕立て屋は石造りの立派な建物で、王族や貴族が着るような豪華なドレスがずらりと並んでいました。
こんにちは。聞きたいことがあるんです。
店の奥から銀の指抜きをして、洒落たドレスを着た女の人が出てきました。
私はここの店長よ。何の御用？
ここにはあなたが買えるような服はありませんよ。
店長は ユキコの質素な服をじろじろ見ながら言いました。
私のお母さんが仕立てを習ったお店を探しているんです。
うちじゃないわね。うちじゃ弟子は取らないからね。
店長はそっけなく言いました。
そうですか。お邪魔しました。
ユキコは丁寧にお礼を言って次の仕立て屋に行こうとしました。
ちょっとお待ちなさい。
何でしょうか。
そのカバン、いいわね。昔風のしっかりした作りのカバンだわ。私に売ってくれないかしら。お金ならいくらでも出すわよ。
ユキコはびっくりしました。
ごめんなさい。これはお母さんの形見なんです。
この店にあるドレスと交換っていうのはどう？好きなのを選んでいいわ。
店長が指さしたのは、バラ色の生地のドレスで、銀色のレースがふんだんにあしらってありました。
お母さんの形見は売れません。
そう。なら、もうあなたに用はないわ。さっさとお行きなさい。
その時、大きな車が店の前に止まりました。そちらに行きかけた店長は、ふと思い出したように言いました。
町外れの仕立て屋を訪ねてごらんなさい。あそこは、今までに大勢の弟子を取ってきたそうよ。
店長は、それだけ言うと、ユキコにお礼を言う暇も与えず、足早に行ってしまいました。
2. お母さんの先生。
町外れの仕立て屋は、お母さんが開いていたお店と同じように、とても小さなお店でした。ユキコが開け放してあった窓から覗くと、三人の娘がせっせと針を運んでいます。
こんにちは。
ユキコが窓越しに声をかけると、娘たちはそろって顔を上げました。一番年上らしい娘が答えました。
いらっしゃい。お客さんかしら。
いいえ、私、お母さんに仕立てを教えてくれた先生を探しているんです。
それなら、うちの先生を呼びましょうね。先生、先生、お客さんですよ。
奥から出てきたのは、真っ白な髪の毛がふわふわと柔らかそうな、とてもお年寄りの先生でした。先生は優しい笑顔で言いました。
まあ、とにかくお入りなさい。お母さんのお名前はなんておっしゃるの？私はずいぶん大勢の弟子を育ててきましたが、みんなのことを覚えていますよ。
ユキコが扉を開けて入っていくと、先生は目を丸くしました。
まあ、たった今思い出しましたよ。あなたのお母さんも今のあなたと同じに手作りのワンピースを着て、その大きなカバンを持って扉のところに立っていましたっけ。
先生はユキコを抱きしめんばかりでした。
私のことをどこかで聞いたらしく、どうか弟子にしてくださいって言いましたよ。 まあ、懐かしいこと。あなたはお母さんとそっくりよ。
先生はゆき子を椅子に座らせると、三人の娘に言いました。
あなた方の姉弟子の娘さんが訪ねてきてくれましたよ。しばらく針を置いて、みんなでお茶にしましょう。
三人の娘は先生の弟子でした。お弟子さんたちは紅茶を入れ、手作りの焼き菓子をご馳走してくれました。先生がニコニコしながら聞きました。
お母さんはお元気？
先ごろ亡くなりました。
先生もお弟子さんたちもはっと息を飲みました。先生がかすれた声で言いました。
なんてこと。まあ、なんてことなの。若い人に先立たれることほど辛いことはありませんよ。
先生はハンカチで目を押さえました。みんなが悲しみをこらえていると、お店の電話が鳴りました。電話に出たお弟子さんが遠慮がちに言いました。
先生、ドレスを注文なさったお客さんからです。明日の朝一番に受け取りに来るとのことです。
それを聞いた先生は、ちゃんと背筋を伸ばしました。
仕事はちゃんとしなくてはね。大切な人を亡くした悲しみは、消えないのですから。
先生の言葉を聞いて、お弟子さんたちは仕事に戻りました。ゆき子が言いました。
私にもお手伝いできることはありませんか？
まあ、それはありがたいこと。注文がたくさんあって、困っていたの。あなた、裁縫はどのくらいできるの？お母さんに教わったのでしょう？
基本の縫い方を教わっただけなんです。
基本さえできていれば、大抵の服は作れますよ。あなた、お針箱は持っている？
いいえ。
では、これをあげましょう。
先生は奥から寄せ木細工の小さな箱を持ってくると、ゆき子にくれました。中には、針と針刺し、糸巻きと糸切りバサミが入っていました。ゆき子はお礼を言って受け取ると、お弟子さんに混じって座り、簡単な仕事を手伝いました。お弟子さんは気の良い娘たちで、お母さんを亡くしたばかりのゆき子を優しくいたわってくれました。日が暮れる頃にようやく注文のドレスが仕上がりました。先生はゆき子に泊まっていくように言いました。その晩、お弟子さんたちが帰ってしまうと、ゆき子と先生はいろいろな話をしました。
ゆき子さん、あなたの今日の働きぶりを見ていて、
考えたの。あなた、このままここで働かない?
先生、ありがとうございます。
でも、私はお母さんのふるさとを訪ねたいと思っています。
先生は残念そうでした。
先生、お母さんのふるさとについて何かご存知ありませんか?山のふもとだとしか聞いていないんです。
さあ、どうだったかしら。
先生は思い出そうとしました。机の上には、ユキコにあげた寄せ木細工の裁縫箱が置いてあります。
先生は、はっとしました。
そうだわ。
お母さんは白い陶器の指抜きを持っていなかった?
はい。天使の絵が描いてある指抜きを大切にしていました。
あれはどうしたの?
お母さんと一緒にお墓に納めました。天国でお父さんに服を作ってあげるときに、使うだろうと思ったんです。
あの指抜きは焼き物の町でもらったとあなたのお母さんから聞いたことを覚えていますよ。
3. 天使の絵。
ゆき子はそれから何日か先生の仕立て屋を手伝いました。たくさんあった注文があらかた仕上がると、ゆき子は出発することにしました。先生やもうお友達になったお弟子さんたちと別れを惜しみ、見送られて旅立ちました。
ゆき子は焼き物の町を目指しました。お金がなくなると近くの町で働き、お金がたまると旅立ちました。ようやくたどり着いた焼き物の町には工房がいくつもありました。どの工房も広い土間で職人たちが土をこね、皿や花瓶を作っています。奥には火が赤々と燃えている窯がありました。ゆき子は一軒ずつ訪ねて回りました。けれど、何年も前にゆき子のお母さんに天使の絵の指抜きをあげた職人は見つかりませんでした。ゆき子は市場の隅に座り込みました。足が痛んで歩けません。もうすぐ日が暮れます。ゆき子は途方に暮れました。その時、大きなかごを背負った行商人が通りがかりました。
お嬢さん、素敵な焼き物はいらんかね。今ならお安くしておくよ。
あなたは焼き物を売っているのですか?
そうだよ。この町で焼き物を仕入れて、他の町に売りに行くのさ。今帰ってきたところなんだ。カゴの中には売れ残った焼き物が入っているんだよ。どうだい、安くしておくよ。
私、天使の絵が描かれた指抜きが欲しいんです。
ああ、それはお師匠さんの焼き物だね。でも困ったな。あの人は頑固で、どんなに金を積まれても自分が作りたいものしか作らないんだよ。
焼き物にかけては、この町一番の腕前なので、
お師匠さんと呼ばれているそうです。ですが弟子も取らずに気の向いた時だけ仕事をするそうです。
そのお師匠さんの工房はどこですか？
町外れの森の中だよ。人嫌いなのでたった一人で暮らしているのさ。
ゆき子は教わった通りに行ってみました。確かに森の中に一軒の工房がぽつりと立っています。
ごめんください。
ゆき子は閉め切ってある扉の前に立って恐る恐る声をかけました。何度声をかけても返事がないので思い切って扉を開けました。中はひっそりとしていて誰もいないようでした。ゆき子は工房の棚に並べてあるたくさんの焼き物を見て目を見張りました。水差し、カップ、お皿、花瓶や人形もありました。どれもが真っ白の字にいろいろな絵が描いてありました。鳥や動物、木や花、風景もありました。その中にあの天使の絵があったのです。ゆき子は思わず中に入りお皿の一つを見つめました。
お母さんの指抜きの天使と同じだわ。
誰だ？
しゃがれた声がしてゆき子は飛び上がりました。戸口のところにバケツを持った老人が立っていました。きっとこの人がお師匠さんでしょう。年のせいか、それとも長い年月を釜の火と向かい合って過ごしてきたせいか、お師匠さんの肌はザラザラの焼き物のようで腰も曲がっていました。ゆき子は慌てて走り寄り、お師匠さんの手からバケツを取り上げました。バケツの中には水が入っていました。
この水はどうするんですか？
夜のための水だ。
では台所の水がめに入れますね。
ゆき子が台所に行って水がめの中を覗くと、水はまだ半分ほどしか入っていません。
お師匠さん、私が水がめをいっぱいにしましょう。
ゆき子は外の井戸から水を汲み上げて何度も台所まで運びました。
いっぱいになりました。
ゆき子は息を切らしながら言いました。
そこに座んなさい。
お師匠さんはお皿にパンを乗せてゆき子の前の机に置きました。
食べなさい。
お師匠さんの分は？
いいから食べなさい。
ゆき子は台所の中を見回しました。カゴにも棚にも食べるものは何も入っていません。いっぱいなのは水がめの中の水だけです。
お師匠さん、ちょっと待っていてください。
ゆき子は行商人にあったあの市場へ走ってきました。もう日は暮れていて、市場には売れ残りしかありません。それでもゆき子はなんとかお師匠さんの夕ご飯に間に合うだけは買い揃えました。それから急いで工房に戻るとお師匠さんに言いました。
すぐに支度をしますから待っていてください。
ゆき子は手早く食卓を整えました。
さあどうぞ召し上がれ。
師匠はゆっくりと椅子に座りながら言いました。
お前はおせっかいだな。母親によく似ている。
まあ、では私のお母さんをご存知なんですね。
あの娘もわしの食卓を見て、頼んでもいないのに料理をしよった。
4. 画家。
ある朝、わしが起き出してくると、お前の母さんが、やっぱりその大きなカバンを持って工房に入り込んでいた。
ゆき子は赤くなった。
わしが来たのにも気づかずに、棚の焼き物を一心に見ていたところまで同じだ。
ゆき子の頭の中には、この土っぽい工房の作業場にカバンを持って立っているお母さんの姿が浮かびました。
話を聞くと、自分の家ではわしが作った食器を使っていたそうだ。母親のお気に入りで、食事のたびに母親は天使のポットでお茶を入れていたらしい。
私のおばあさんですわ。
この焼き物の町に着いてすぐに天使の食器を作った工房を見つけるなんて、亡くなったお母さんが導いてくれたのだと言っておった。
ゆき子ははっと息を呑みました。ではおばあさんは亡くなっていたのです。お母さんは何という町から来たのか言っていませんでしたか？
いいや、ただ母親が亡くなって父親と折り合いが悪くなり、家を出たと言っていたな。
そうですか。
さて、わしは仕事にかからにゃいかん。お前はどうする？
お師匠さん、お願いがあります。私をしばらく置いてもらえませんか？
好きなだけいるといい。
その日からゆき子はお師匠さんの工房で暮らし始めました。掃除、洗濯、食事の支度、市場への買い出しなど、一生懸命に働きました。そして夜になると、お師匠さんにお母さんの話を聞かせてもらうのが喜びでした。お母さんもしばらくの間、この工房に住み込んで家事をしていたのだそうです。市場では突然現れた娘が、こともあろうにあのお師匠さんのところに住み込んでいると聞いて、大層驚きました。
あのお師匠さんと暮らしているなんて、よく我慢できるね。
まあ、お師匠さんはとても優しい方です。
ほんとかね。どうも信じられないね。
ある日、市場で買い物をしながら、お母さんが仕立て屋で自分も手伝っていたことを話すと、繕い物を頼まれました。ゆき子は喜んで引き受けました。ゆき子の仕事は丁寧だと評判になり、みんなが次から次へと頼むようになりました。やがて、繕い物だけでなく、仕立ての仕事も来るようになりました。その日も、お師匠さんの工房の隅で、寄せ木細工のお針箱を開いて、せっせと
針仕事をしていました。すると、突然扉が開いて、大きなリュックを背負った若い男が入ってきました。男は目を丸くしました。
君は誰？
こちらでお世話になっているものです。そこへ裏手の構え行っていたお師匠さんが戻ってきました。
お前か。今度の旅は長かったな。
早速見てもらえますか？若い男は画家でした。リュックの中から何枚もの絵を取り出して机の上に広げました。
まあ！
ユキコは思わず声を上げました。絵には海に浮かぶ船、寄せては返す波、海に突き出した岬、懐かしい風景が描かれていました。
私は海辺の町で生まれて育ったんです。
お師匠さんは机の上の絵を次々と見ていきました。そしてそのうちの何枚かを手元に取り分けました。
これだけもらおうか。
お師匠さんは画家から絵を買ってそれを自分が焼く器に移すのでした。
では、あの天使の絵はあなたが描いたのですか？
そうだよ。あれは珍しく師匠も褒めてくれましたよね。師匠、またしばらくお世話になっていいですか？
ダメだ。うちには今、若い娘がおる。止めてなんぞやれ。
そんな。
画家がいかにも情けない声を出したので、ユキコはクスクスと笑い、自分は構わないと言いました。その日から三人の暮らしが始まりました。画家は絵を描くほかはお師匠さんの助手や薪割り、水汲みなどの力仕事をしてくれました。ユキコのお供で市場に行くこともあります。
どうして市場のみんなはお師匠さんが怖い人なんて思うんでしょう。
師匠は仕事にはとても厳しいんだ。師匠の焼き物は高値で売れるから、どんどん焼いてくださいなんていうやつは追い出してしまうんだよ。そいつが腹いせに師匠の悪口を言いふらすのさ。
ユキコはお母さんの話のほかに、画家が聞かせてくれる旅の話も楽しみになりました。ですが、もうすぐ冬が来るというある日、画家は明日からまた旅に出ると言いました。
こんなに楽しくゆったりと過ごせたのは久しぶりだよ。君のおかげだ。ありがとう。
画家はお礼に一枚の絵をくれました。それは薄日が差し込む工房で、お師匠さんがろくろを回し、その向こうでユキコが縫い物をしている絵でした。ユキコは画家に自分で仕立てた外套を贈りました。画家が着ているものは少しも暖かそうではないし、袖口や肘のところが擦り切れているからです。画家はとても喜んで、ユキコの外套に着替えると、リュックサックを背負って旅立ちました。
五、再び旅へ。長い冬が終わりました。ゆき子はとうとう決心しました。お師匠さん、私はまたお母さんのふるさとを探す旅を始めようと思います。
そうか、とうとう行くか。
ゆき子はお師匠さんに冬中かけて仕立てたたくさんの服を送りました。お師匠さんは天使の絵を描いた指抜きをくれました。ゆき子の話を聞いてから、密かに作っておいたのです。ゆき子はお師匠さんの寂しそうな顔を見ると涙が溢れました。
また訪ねてきてもいいですか？
必ず来ると約束しなさい。
しますとも。
ゆき子は親しくなった市場のみんなにも別れを告げました。みんなはとても残念がって、必ずまた来るようにと言いました。
どうかお師匠さんのことをお願いします。本当はとても優しい方なのです。
ゆき子さんが言うなら本当にそうなのかもしれないね。
わかったよ。気にかけておくよ。
市場のみんなはそう言ってくれました。ある朝、ゆき子はお師匠さんの工房を旅立ちました。お師匠さんは見送ってくれずに窯の火をじっと見つめていました。焼き物の町を出たゆき子は山を目指しました。山のふもとにあるたくさんの町を訪ねました。また働きながらの旅でした。そうしてまた冬がやってきました。雪がちらちらと舞っています。ゆき子はある町の仕立て屋で働いていました。こんな日はお師匠さんのことが心配になります。それに仕立て屋の先生や大家さんはどうしているでしょうか。ゆき子が物思いにふけりながら針を運んでいると、訪ねてきた人がいると呼ばれました。
まあ、あなたは。
お師匠さんの工房で一緒に暮らした画家でした。
いや、君が働くなら仕立て屋だと考えてあちこち探したよ。またお会いできて嬉しいですわ。お母さんのふるさとが見つかったよ。
ゆき子は思ってもみなかった言葉にすぐには信じられませんでした。君が旅立った後、師匠が君の人形を作ったんだよ。優しい顔の大きなカバンを持った女の子の人形だ。人形は素晴らしい出来栄えでした。お師匠さんの様子を見に来た市場の人が他の人にその話をし、陶器の人形の話はあっという間に広まりました。やがて遠くの町からわざわざ人形を見に来る人まで現れました。その中の一人の紳士が、この人形は自分の娘だと言いました。昔、家を出て行った娘に瓜二つだそうです。紳士はずっと娘を探していました。
師匠からそのことを聞いた僕が君を探しに来たというわけさ。
ゆき子は夢を見ているような気持ちになりました。君のおじいさんが暮らしている村の場所は僕が聞いておいた。
すぐに訪ねていこう。
ゆき子は仕立て屋に訳を話してお店を辞めさせてもらいました。そして画家と一緒におじいさんのいるお母さんのふるさとへと向かいました。6、おじいさん。お母さんのふるさとは雪をかぶった険しい山のふもとにある村でした。おじいさんは村から少し離れたところで大きな農場を営んでいました。ゆき子はどっしりした田舎造りのおじいさんの家の前で足が止まってしまいました。
どうしたの？
画家は聞きました。お母さんはおじいさんとの折り合いが悪くて家を出たのだそうです。会ってくださるでしょうか？
ずっと娘を探していたんだ。孫の君にも会ってくれるさ。
ゆき子は勇気を出して扉の向こうに声をかけました。すると中年の女の人が出てきました。村の鍛冶屋の奥さんで毎日この家に手伝いに来ているのだそうです。鍛冶屋の奥さんは大きなカバンを持って怯えた顔をしている娘をつくづくと見ました。
ではあなたが旦那様の孫のゆき子さんですね？
はい。
旦那様はあなたのお母様が亡くなったと知って伏せってしまわれました。
ゆき子の目に涙が浮かびました。その時奥の部屋でベルが鳴りました。
旦那様がお呼びです。
私に行かせてください。
ゆき子は急いで奥の部屋まで行くと扉をそっと開きました。寝台で体を起こしていた老人がぶっきらぼうに言いました。
今日は医者が来る日だったな。いらないから断ってしまってくれ。
いけませんわ。きちんと見てもらわなくては。
ゆき子は思わず言いました。
おじいさんははっと顔を上げました。
お前は？
あなたの孫のゆき子です。
じっとゆき子を見つめるおじいさんの目から涙があふれました。
そうだ、あの日もあの子もそのカバンを持って敷居のところに立っていた。そして言った。お父さん、私は家を出て行きます。帰ってきてくれたのか。
お母さんは私を育てながらいつか山のふもとのふるさとに帰りたいと言っていました。
こちらに来ておくれ。
おじいさんはゆき子の頬を伏しくれだった手でそっと撫でました。
お前はあの子に生き写しだ。教えておくれ。あの子は苦労したのだろうな。あんな空っぽのカバン一つで家を出て、そのカバンはわしが買ってやったものだ。豪華なドレスや宝石でいっぱいにして贅沢な旅でもすればいいと思ってな。
私もお母さんと同じように空っぽのカバン一つで生まれ育った町を出ました。
お母さんのふるさとに行ってみたい一心でした。そして今幸せです。
二人は抱き合ったまま思う存分涙を流しました。